御理解第68節。神参りをするに、雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならぬ。その辛抱こそ身に徳を受ける修行者。いかにありがたそうに信行やお祓いをあげても、心に誠がなければ神に嘘を言うも同然じゃ。菓子屋でも無理に大きな音をさせるには及ばぬ。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり節をつけたりせんでも、人に物を言うように拝め。辛抱と言うても新人辛抱でなからねばならぬ。その内容が心の内を改めるであり清めるでなければ、身に徳を受ける修行者にならぬ。生活そのものが改まり清まるおかげを受けねば、神に嘘を言うも同然じゃということになる。形だけの信心ではおかげだけ、心からの信心に徳が受けられる。信心信抱とあります。信抱と言うても信心信抱でなければならんと。ただの辛抱ではいけないというわけですね。まあ何がどういけないのか。それが天地に通う、神様のお心に通う、叶う。まあ叶うということもありましょうけれども、通うということがもう一つ大切だと思いますね。その叶ったからといって通うというわけではない。もちろん通うためには叶うということがまずなからねばならないのでしょうが、その叶う、神様のお心に叶う、まあ神様が認めてくださるということでしょうかね。そしてそれがさらに神様のお心に通うというところまでならなければならない。そのどうしたら神様のお心に通う辛抱ができるのか、その何と言いましょうかね、辛抱力があるというのか、何事もよく辛抱しているという人がありますね。よく昔のテレビドラマでしたか、何かあったそうですね。よくその辛抱しておられるというその方が、何か女の方でしたかね、その辛抱が材料になったというのでしょうか。そういうのがあったように思いますが、実はここ数日レシートですね、お店で発行される買い物をした時のレシート、それを写真に撮って、それを何と言いましょうか、会計ソフトにそのまま入力できるように、いわゆる写真で撮ったものをそこからお店の名前であったり日付であったり金額であったり、あるいはクレジットカードの番号であったりというものを、何と言いましょうかね、抜き取るというのでしょうかね、スキャンして読み取るというのでしょうかね。そういうプログラムを作らせていただこうとしているのですけれども、もちろんこれが自分でプログラムのコードですかを書いて、ということはとてもできません。昔は人間がその、まあ、頭のいい人がプログラムのコードを書いて、いわゆるプログラム言語ですね、そして作っておられたのでしょう。そしてまだ実際今、例えば iPhone なら iPhone であったり、そのスマホ向けのレシート読み取りのアプリがありますね、販売されていたりしますね。まあ大抵は 2,3 枚とか5枚10枚ぐらいまではお試しで無料だけれども、それ以上20枚30枚とスキャンしようとすると、これから先は有料になりますというのが多いですね。ですから まあなかなかわざわざお金を払ってまでということもありませんので、なかなか購入しようとは思いません。また金額の読み取りとか、会社のお店の読み取りとか、あまり正確ではないものもありますね。ですから、そのわざわざお金を出してそのアプリを買おうとは思いませんけれども、これがなんとかできないものだろうかと。今、いわゆる巷で賑わわせているというのか、いわゆる人工知能ですね。まあ、チャット GPT とかいうのがありますが、これで読ませて、いわゆるレシートを読んでくれないだろうかと。その確かにチャット GPT に写真を送りますと、中の情報を抜き出して教えてくれます。けれども、それは枚数がやっぱり限られているというのか、まあ10枚ずつであったりとか、ある程度、まあ制限があるわけですね。ところが、このチャット GPT がそういうやり取りをしていましたら、作りましょうと、そのプログラムを作りましょうと言って、いわゆるプログラムコードというものを書いてくれました。こうしたらいいです、これをどうこうしたらいいですと。写真を撮って、写真はまあ丁寧ですね。まあ実意といえば、まあコンピューターの方が人間よりはるかに実意かもしれませんね。このいわゆる写真で、その写真機も指定しますと、その写真機はいわゆる広角ですね、ワイドの方にすると周辺がボケますと、カメラの性格まで把握しているようですね。データがあるようです。ですから、このカメラでしたら焦点距離をいくらぐらいまでズームの方に寄せて撮らないと、レンズのいわゆる写真の周辺がボケてしまいます。ですから、これくらいで撮影してくださいとか。そして例えばレシートを置くなら、黒い字の上に置いた方がいわゆる認識がしやすいですと。トリミングとかクロップとか言いますね。レシートを例えば机の上に置いて、それを写真に撮ると、周りの周辺のものまで写ってしまいます。ですから、これではなかなかレシートだけの中の文字だけを撮るのが難しい。だからレシートだけをまあトリミングするわけですね。これを自動でしてくれるわけです。そういうプログラムも書きますと。そしてレシートの必要なところだけをトリミングしてくれるわけです。いわばそういう作業を、嫌とは言わないわけですね。こういうのはもう嫌だと、これは昨日もしたではないですかと、ついさっきもこれをしましたよという、その弱音を吐かない。例えば数字を読ませてもちょっと間違いがあったりする。例えば9という字を3に見たり、3という字を9に見たり、1という数字を愛ですね、大文字の愛に見たり、0という字を大の字に見たり、という読み違いがあったりするわけです。これが相手が人間ならば、まあそれくらいいいじゃないかと言われたり、それはあなたが自分で修正しなさいと、もう私でもやっぱりここは間違ってるよ。例えば書類を作ったとしましょうか、何かしら文章をタイプで打ったとしましょうか、そしてできましたと持っていく。そしたら、ここは違うよと、赤で印をつけられる。それが何度も何度も、 まあ 2,3 回ぐらいならばまあなんとかやるでしょうけれども、頑張ってやろうという気になるでしょうけれども、それがもう5回10回と修正されるようなことになる。あれ、これはさっき修正した、それがまた元に戻ってる。あ、これまた元に戻したのまたまたその元に戻っている。あ、これは同じことの繰り返しをさせられているようなもんだ。こんなのはもうできない、あなた自分でやってくださいと、人間ならそう言われかねないところですけれども、チャット GPT とかそういう人工知能は弱音を吐きませんね。言われた通りに修正をしようとする。そしてその方法がダメなら別の方法を考えてくれといえば別の方法を考えようとする。ある意味こちらに寄り添ってくれる。今流行りはそうですね、 AI と恋愛をしたとか、恋愛感情が人間の方に湧いてくるということがあるようですが、寄り添ってくれるわけですね。決して AI が私どもを否定するということはないようにプログラムされているようです。ですからいつでも肯定してくれる。あなたは間違ってるよと、こんなことしちゃいけないよと、人間であればついついそう言いがちですね。まあ黙って聞いてくれる。そして黙って5回でも10回でも100回でも修正してくれる。そういうところは人間よりはるかに、まあ上といえば上ですね。この辺を神様が教えてくださっているのかなと思いました。それこそまず弱音を吐かない、そして嫌とは言えない、言わない、そんなのはできませんよとは言わない、何とかしてみましょうと、そして何とかする道を探そうとする。もしかしたら人間よりはるかに、まあ仲間というのでしょうか、相談相手としては相談相手になるかもしれませんね。生の人間を相手にするよりです。つまり人工知能の方が進歩ということにおいては人間よりはるかに進歩をしてくれるわけです。無理難題を言っても結構聞いてくれますね。さあこれで人工知能がご神徳をいただくだろうか。人間よりはるかに辛抱力がある、そして実意だ、丁寧だ、まあ人間など及びもつかないところがあります。では人工知能がご神徳をいただくか。いただけそうな要素は確かに持っていますね。人間を信用するより人工知能を信用した方が良いと思えたりするような場面も出てきます。弱音を吐かないというのがまずそれですね。どんなことを言っても必ず修正してくれる、繰り返し繰り返し修正をしてくれる。果たしてそれで人工知能がご神徳をいただくだろうかということが問題なのです。いわゆる人工知能は人間よりはるかに辛抱力があります。しかし新人辛抱ということにはなっていないように思いますね。人間は辛抱力がない。その辛抱力がないからこそ神様からご神徳をいただけれる。 という、まあ、裏腹のようなことになるのですね。辛抱力のない人間が辛抱しようとする、そこにご神徳がいただけれる。人工知能がいかに人間よりはるかに辛抱力があるあったとしても、人工知能ではご神徳はいただけないと思いますね。この辺のまあ微妙なところですね。人間でなければいただけない。しかも、もしその人間というのでしょうか、よく言われますことに、例えば辛抱力の強い人、こういう人は神様からのお知らせをいただきにくいということがあります。神様からお知らせをいただかなくても自分で辛抱するからですね。ところが辛抱力のない人、もうすぐ根を上げてしまうような人、この方が神様がまあ放っておけないわけですね。あ、これはこの子は辛抱できないなと思われたら、辛抱しろよ、もう少し辛抱しろよと神様が声をかけてくださる、いわばお知らせをくださるわけですね。この辺になりますと、まあ一応にはいきませんね。ですから杓子定規にはいかないというところがあります。辛抱力がないからこそお得が受けられる。それは辛抱力のない人が神様の仰せだから、神様がこう教えてくださるから、神様の御教えだからと辛抱しようとする、そこに神様がまたほろっとしてくださるということではないでしょうかね。まあこの辺になるとやっぱり私どもと神様との情の通い合いというところにもつながってきましょうかね。残念ながらコンピューターは AI は辛抱してくれますけれども、そういういわゆる情の通い合いというところのものはないように思いますね。ですからこちらの言うことは何でも聞いてくれる、何でも肯定してくれるけれども、情が、あ、もちろんこれは人間の方が情を持つということはありますけれども、コンピューターの方がこちらに対して情を持つということはないでしょうからね。情に思えるような似たようなことはあるかもしれませんが、やっぱり AI ではご神徳はいただけないと思いますね。その神様と人間との間柄の心の通い合い、そこに初めてご神徳がいただけれる。辛抱と言ってもただの辛抱であってはならない。ただの辛抱強い人、辛抱強い人がご神徳をいただけるかというと、そうばかりではない。辛抱強いのはコンピューターの方が、 AI の方がはるかに辛抱が強いけれども、ご神徳をいただけれるとは思えない。その信心ということ、信心辛抱という私どもの心と神様とのお心との通い合い、そこからいただけれるのがご神徳ということになるのではないでしょうかね。まあこれからますます人工知能が発達してくると、その境目というものがなかなか分かりにくくなってまいりましょうけれども、ただの辛抱ではいけない、信心辛抱でなければならない。しかも辛抱力があるからといってご神徳が受けられるというわけでもない。辛抱力がない人間が辛抱をしようとするところにご神徳がいただけれる、神様のお心に通うという一面もありますからね。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。